私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。いつの頃か忘れたんですが、我が家のトイレには相田光代さんのトイレ用日めくりというのが置かれています。誰が置いたのか分かりません。そのトイレ用の日めくりの題名は一人静かという、そういう題名のものです。道元禅師によれば、おトイレというのは修行の場所であって、大事な道場の一つだというふうに言われています。道元禅師の代表作の消防現像という難しい本の中には、その中に両辺を汚すことなかれという、そういう言葉が出てきます。両辺とは便器の両側のこと、要するにトイレを汚すなという、それが消防現像に出てきます。これは当たり前のことだというふうに思いますが、そういう当たり前のことを自分の日常生活の中で具体的にやってごらんということなのでしょう。トイレの中は自分一人の世界ですので、誰も見ていないのです。誰も見られないトイレの中で当たり前のことを当たり前にしていくことができるか、そういうふうなことを具体的に問われているのかなというふうに思うのです。これは実は優しいようで本当は難しいことなんだなと思います。具体的にどうしていくか、実はそれが行というものなのかもしれません。誰も見えないところで当たり前のことを当たり前にやっていく、これが分かれば全ては不平不満を言わなくても済むのではないかなと思うのです。なぜ人は不平不満を言いながら働いていくのか、それは誰かに認められたいから、自分の思いが伝わらないから、そういうものかなというふうに思うのです。誰も見ないところで淡々と、その具体的に当たり前のことを当たり前のようにやっていく、そういうことを神様は私たちに一つ求めておられるかもしれないというふうに思うのです。今朝その相田光代さんの日めくりカレンダーを見ていましたら、今日は少しギョッとするような言葉が書いてありました。それは、今日は親切という名のおせっかい、そっとしておく思いやりという、私たちは親切というものを、そういう名前のもとに多分おせっかいしていることがたくさんあるんじゃないかなというふうに思ったのです。そしてそのおせっかいに人を巻き込んでしまうことはないんだろうか、そして人をせわしき生き方にさせている、そういうことを私たちは人に対してしてないか、そのことを今朝思いたのです。今日の聖書を見てみますと、今日は聖書の書かれた時代のことを知らない私たちにとってみれば、実は注意深く読んでみると驚くべきことがたくさん書かれているところです。今私たちにとって常識的なことが、聖書の時代ではとっても非常識だということが出てくるのです。その中でも今日とっても非常識なのは女性たちに対するものです。イエス様によって女性たちに対する常識が今日は覆されているという、そういう箇所が今日のマルタとマリアの箇所なのです。今日の何がイエス様の常識覆されているかというと、イエス様の今回の行動はユダヤ教の常識の3つの点でとても対立しているという出来事です。つまりユダヤ教の人たちの常識をはるかに超えているという、それが今日の箇所です。その3つとは何かというと、イエス様がご自分の親族以外の女性と一対一で接しておられるという、これはユダヤ教の律法の中ではありえないことです。2つ目は見ず知らずの女性からもてなしを受けておられるということ、実はこれも不思議なことです。普通ユダヤの律法の中、またユダヤ教徒の常識の中では女性は前には出てこないのです。男性がまず接待す、最後の最後になって女性が出てくるという常識の中で、最初から女性からのもてなしを受けておられるということがイエス様の不思議なところです。そして3つ目は女性の家で教えておられたという、 それもありえないことです。実は今日はありえない出来事の中で起こったイエス様との対話なのです。イエス様の過ごされた時代は女性が男性を迎える習慣はありませんでした。つまり今回は普通ではなかったのです。普通でなかったということはイエス様のお話をどうしても聞きたかったということでしょう。ユダヤの常識を超えてでも、人に後ろ指を刺されてでもイエス様の話を聞きたかった。そこからこの話が展開していくのです。イエス様は男と女の差別や区別など全くなさいません。自分の御言葉を聞く、その人に対して御言葉を語る、それがイエス様の態度であり、イエス様の接し方です。ということは当然なこととして、マルタとマリアにも差別をされるわけではありません。そしてそれに近づいていかれたということは、何しに行かれたかというと、常識を超えて御言葉を語るために行かれたということなのでしょう。そのイエス様の態度の前にマルタとマリアが何をしたかと考えればいいのです。人間の目から見ればマルタはどのようにイエス様をもてなすかと働いて、マリアはイエス様の足元に座ってただ聞いている、そういう状況に見えます。マルタから不平不満が出てもそれは仕方ありません。私は一生懸命働いてる、マリアあんたもしなさい、イエス様のもとにこんだけ大きな人が来てお話を聞いてるんだから、まずそのイエス様に接待するのは当たり前でしょ、そういうふうな感覚だったのかもしれません。マルタの主張は、マリアは私だけに、奉仕をさせている、自分だけ主の言葉を聞いている、マリアも私を手伝って主のもてなしの用意をすべきだ、それは当然でしょ、それをイエス様に訴えに行ったというのです。何とも思いならないのですか。このギリシャ語は実は正確に読むとイエス様に対する厳しい批判みたいな言葉です。あなたはこんなことをやらせておいて何にも思わないんですか、そうイエス様を責め立てている言葉でもあります。しかし何のためにイエス様がここに来られたかを考えると、その言葉は当てはまらないのです。自分だけが働くことの不当を訴えているマルタ、しかしイエス様を迎えたのはマリアではなくマルタだということが今日の聖書にははっきり書かれています。マルタは何のためにイエス様をお迎えしたのか、それは御言葉を聞くため、それを忘れているのです。常識を超えて、そして人から何と批判されようと、御言葉を語るためにやってきてくださったそのイエス様のたった一つの大切なことを忘れた、見抜けなかったということかもしれません。そのようなマルタに対してイエス様はじゃあ厳しく批判されたかというと、そうではないのです。イエス様は今日マルタよマルタよと親しみを込めて2回呼びかけておられます。聖書の中で2回というのはものすごい愛情を持った言葉です。よくよくあなた方に言っておくとかですね、これはアーメンアーメンレゴヒュミンという言葉なんですけど、2回言葉が繰り返されるという時には神様の思いがそこに集中しているということです。ですから実は今日イエス様に一番愛されたのはこのマルタだというのが分かるのです。マルタマルタ2回呼ばれる、あなたのことを私は忘れているわけではない、あなたに一番してほしいことは一体何か、それはあなたが心を乱されることではなく落ち着いて私の御言葉を聞くことなのだ、私のために心を用いるなら御言葉に心を用いてほしい、そういう愛情を持った言葉が実はマルタよマルタよというこの2回の呼びかけになっているのです。イエス様に対する奉仕が自分の心を思い乱す悩み、また心を乱す奉仕になっている、それをとっても残念に思われたのでしょう。そしてその残念がゆえにマルタから本当に必要なものをマルタに教えられた、マリアがなくてはならぬものを選んだようにあなたもそうしなさい、そういうことなのでしょう。今回 イエス様を招いたのは御言葉を聞くためだったら、そのたった一つのことにあなたもかけるべきではなかろうか。これがイエス様の御言葉だというふうに思うのです。先週は大江教会の数名の方々と被災地の巡礼と祈りの旅に行ってきました。今回はその被災者、またそこで働いた方々と出会うということが一つのテーマでしたので、被災地を見ながら祈りながら、そして私たちが関わったいろいろな方々と出会って話を聞いていただくことにしました。その中で石巻社協で共に働いたまだ40代の若い社協マンがいるんですが、その方が長い時間をかけて私たちにいろいろなことを話してくれました。その中で彼が最初に言ったことは何だったかというと、皆さんは愛する者の命を守れますかというこの問いかけでした。自分がこの震災を通して2年半、3年を迎えようとしていますけども、その時一つのテーマがあるとすれば、愛する者の命を私たちは守れるか、このたった一つのことですという、そのことを話されたのです。確かにそうだなというふうに思います。これから南海トラフ、また大地震が来るかもしれない、西日本のすべてがやられた時、あなたは愛する者の命を本当に守れますか、それだけの準備をしてますか、そのように問われたように思うのです。話をよく聞いてみますと、彼は若い時から実は津波のが来たらどうなるかということを一生懸命自分で勉強してたそうです。津波というのは1回だけでなく3回来る、そして時間的にはこういうふうな時間になる、マグニチュードから計算すると波の高さはこれぐらいになる、地震の次には必ず火山の噴火があり、そしてまた地震があり、これを周期を何年周期で繰り返していく、そういうことをすべて学んできたというのです。そして石巻の地図を開いて、もし波が10メーター来た時のためにだいたいこの辺が浸水するということを計算に入れ、そして実はその波がどういうふうに向かうか、その水が何日経ったら引くか、そのことをすべて勉強してきた。そこまでしなければ愛する者の命は守れなかった、そういう話をされたのです。確かにそうだというふうに思いました。彼は2人子供がいます。21と20歳だったと思います。その時娘さんは自分と一緒にいたのですが、息子さんが実は港の近く大海道というところにいたそうです。地震が来る時にすぐに家族に電話をかけ、今どこにいるか確かめた。そしてその頭に浮かべて、もし今そこにいるんだったら波は15メーター来るはずだ、そしてその前の建物で一番高いのは、パチンコ屋の駐車場、立体駐車場、そこの上にまず駆け上れ、時間は10分しかない、そうしないと命はない、駆け上った後はそこから水が引くために2日間かかる、だから3日間何も食べずにそこで辛抱しろ、そして人を待て、絶対動くな、そういう指示を出して、そして電話を切ったというのです。で、息子さんはその指示の通りその子に逃げて実は助かったのです。愛する者の命を守る、このたった一点にかけるとするならば、人間はそこまでしなきゃいけないのかな、そういう思いをしながらその話を聞いていました。そして彼は最後にこういうふうに言ったのです。皆さんと支援活動を自分もやってきた、多くの人たちのために支援活動をやってきたと思うけども、結局は自分のためにやったんですよねって、そういうふうにおっしゃったのです。結局は全てのことは自分のためにやったんですよね。その言葉を聞いたときに、自己満足とは違う何かがやっぱりそこにあるんだなというふうに思ったのです。結局は自分のためにやったんですね。でもその話を聞きながら、イエス様が言われた、自分自身を愛するように隣人を愛せよという、 その言葉が私の中にはぐっと浮かび上がってきました。たった一つのこととして、愛する者の命を守る、決める、とことんそれをやる。それはたとえ自分のためだったのかもしれない。しかしそれが周りの人を巻き込み、そして多くの人々の助けとなっていく。それも一つの支援のあり方だというふうに思ったのです。マルタとマリアにも実はそれぞれたった一つのことがありました。それは本当なら主の御言葉を聞く、これが彼女にとってたった一つのことだったんですが、しかしマルタのたった一つは本当の自己満足のためだったのかもしれません。しかしマルタのたった一つは主の満足を考えたのではないかなというふうにも思うのです。ここに決定的なズレがあります。つまりマルタの中心はあくまでも自分の満足、おせっかいかもしれない。しかしマリアはそうではなくして、自分の満足とともに主の満足も考えることができた。そこでイエスの足元に座ってじっと御言葉を聞くことができたのでしょう。イエス様は必要なことはただ一つ、たった一つと言われた。それはイエス様にとってもマルタにとっても、そしてマリアにとっても本当は一つのことなのです。つまり御言葉を聞く、それがたった一つのこと。そしてそのたった一つのことが多くの人々に救いをもたらしていく、そのことに今日は気づきたいと思います。最後にその写経マンが私たちを送り出すときにこういうふうに言われました。多分これから教会の人たちも準備を重ね、被災者のためにいろいろなことをされるでしょう。でも自分の教会の中だけで満足するのではなくして、自分の教会の満足を少し地域の人に広げていかれることを私は望む。そしてどうか地域の人たちと共に生きていくこと、その命を守ること、そのことを考えていくとすれば、どんな被災があったとしても人々は平和に暮らしていけるのではないか、そのような言葉とともに私たちは送り出されたのです。私たちがこの教会で御言葉を聞く、そこはここだけの満足に終わらず、それを少し地域の人に広げていく、それがたった一つのことに使える、御言葉に使えるということではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日私たちは主の御言葉を聞くというたった一つのことに集中しています。どうかその御言葉が来る福音と喜びと楽しさを、どうかこの地域に少しでも広げていくことができるように、私たちの自己満足に終わらずに、どうか主の満足のことを考えることができるようにしてください。今週1週間も主が私たちと共にいて守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。